さまざまな学術的な成果が上がり、そしてさまざまな技術的なインパクトを与えることができました。一体科学研究の評価っていうのは何によるんだということです。みんな大学の先生は新しいことを目指しますけども、新しいだけでは全然ダメです。新しいだけではダメで、普遍性、一般的なインパクトがないと評価されることは小さいと思います。そして普遍性のあるサブジェクトであるとなった場合に、それは一体誰が始めたのかということで、これは後からむしろ探し始めるんじゃないかと思っております。それから見つけただけでは多分ダメです。忘れられてきます。もしこれは重要であればですね、みんながそして参入してきますね。あとずっとこの先導してきたかと、その重要な分野を自分が引っ張ってきたかということをやります。で、日本人はですね、これはちょっと欠けると、どなたかがノーベル賞をもらわれたら、実は俺もやってたということがあるんですけれども、忘れられる。初めちょっとつばをつけてるんですけれども、その重要性を認識しないがために、その種を工芸に取られるということが多いんじゃないかということであります。最終的には私は学術上の、あるいはサイエンスの上、さらに社会的なインパクトを見て、その評価するように思います。どのように学術分野を開拓してきたか、さらに私は多分重要なことは、産業界、経済界でも大事ですけれども、雇用の創出、これが一つのファクターになっているんじゃないかと思います。例えばワトソンクリックですね、1953年にその二重らせんを発見しています。これは独創的であり、普遍性があり、さらに大事なことは、それまでになかった新しい分子生物という分野を開いた。そしてそれが技術になり、そして産業になり、多大の人間を雇用を創出した。多くのサイエンティストを生み、そして多くのエンジニアを生み、そして事務の人も何も多くの人を雇用したと。そういう意味で、ワトソンクリックはそういうことを意識しておりませんでしたけれども、そういった意味でも非常に大きな破格の業績でないかと思います。江崎先生の超光子理論も伺うところによると、半導体の研究者半分ぐらいそれをもとに研究しておられるということでありまして、たくさんの研究者を輩出したと、雇用を創出したという意味で、大変大きな業績でないかと思っております。